がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林香苗です。
おはようございます。最近スマホのナビ機能を使って自転車でいろんなところに行ってるんですけど、あのナビゲーションって結構不思議ですよね。目的地に着くまで細い路地を誘導してきたりするんですよ。
できるだけ交通量の少ないところを選んでくれてるんですかね。
確かにそうなんでしょうけどもね、路地は交通量は少ないですけれども、舗装してなかったりしますから、ガタガタとね、自転車では結構きついんですよ。
それはね、走り慣れていないとドキドキしますよね。何より安全第一でお願いします。
はい、確かにそうですね。神様も私たちにとってデコボコであっても安全な道を導いてくださっているのかもしれませんね。さて、今日のメッセンジャーにとって神の導きはどのようなものなのでしょうか。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。今朝は阪神宣教祈祷会より阪神クリスマスフェスティバルのご案内と、日本キリスト教団天ヶ崎竹屋教会西川千一牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝は阪神クリスマスフェスティバルのご案内です。今年も大阪と神戸の間にある阪神地域のキリスト教会が教派を超えて協力し合い、阪神クリスマスフェスティバルを開催いたします。開催日は12月13日金曜日の午後6時30分。場所は阪神電車尼崎駅近くの尼崎市総合文化センター、アマシンアルカイックホールオクトです。ゲストは全米ゴスペル界の生きる伝説と呼ばれ、コンポーザーハモンドオルガンのクリスチャンアーティストとして活動中のブッチ・ヘイワード氏とテレンス・ケネディ氏。ブッチ・ヘイワード氏の指導のもと結成されたハーレム JP クワイアの皆さんです。今年の賛美はワークショップ参加の皆さんも共にゴスペルを歌います。当日は会場全体がゴスペルの喜びで包まれるでしょう。またメッセンジャーは生けるキリスト一幕西宮教会主任牧師の神戸博夫牧師です。神様はメッセージを通してあなたに呼びかけられるでしょう。私はあなたにとってインマヌエルであると。共に信仰の喜びを会場で分かち合いましょう。入場は無料です。ぜひお気軽においでください。お待ちしています。詳しくは阪神クリスマスフェスティバルホームページをご覧ください。阪神クリスマスフェスティバルのご案内でした。それでは阪神宣教祈祷会よりクリスマスフェスティバル実行委員長の西川千一牧師の聖書のお話、愛の到来、お聞きください。
アドベントを迎えました。今からクリスマスが待ち遠しいという気持ちで毎日を過ごしておられる方が大勢おられることでしょう。アドベントは待ち望みの時と言われます。何を待ち望むのでしょうか。それはキリスト、救い主の到来を待ち望むのです。アドベントの語源はラテン語のアドベントス、ギリシャ語のパルーシアであり、どちらも到来を意味します。しかし、2000年前にキリストはすでに到来されたではないか。今この時、私たちはアドベントの期間に何を待ち望むのかと言われる方もおられるかもしれません。私は思います。 現在のアドベントの期間は、愛の到来を待ち望む時であると私は理解しています。私が子供時代を過ごした家は貧しく複雑な事情のある家庭でした。クリスマスのこともよく知らない、サンタクロースも来ることのない家でした。クリスマスの唯一の思い出は、母がお菓子入りのサンタのブーツを買ってきてくれたことです。しかしその思い出も心がねじ曲がり、ひねくれていった私には忘却の出来事となっていきました。私は愛を失い、健全な両親を失った少年となりました。何かに反抗し、怒鳴りつけることが格好のいいことだと思っていました。そんな私が、縁があり、日曜学校に通うようになりました。それも毎週、喜んで通いました。母は、その頃の私を見て、家族の者に、あの子は変わった、と言っていたそうです。私は、愛が欲しかったのです。日語学校には、優しい先生がいました。友がいました。そして、神様が、共におられたのです。私は少しずつ愛を知る機会を得ました。時が過ぎ、私は中学3年生の時に洗礼を受けました。しかし人は洗礼を受けたからといって、急激に何かが変わるわけではありません。しかし、日々に神様に聞く生活が与えられました。ペテロの手紙第一の3章21節に、バブテスマ、洗礼は肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ、健全な良心が神に対して行う誓約です、とあります。私の人格が急に聖人になることはありえません。しかし神に対して、正しい、健全な良心を願い求める心は、与えられるようにはなりました。神に聞く生涯が、始まりました。しかし、私は相変わらず愛が理解できず、正しい良心を持てずにいたのです。私は早くに結婚しましたが、子供が可愛いという気持ちを、持っていない夫でした。しかし、我が子ができてみると、可愛いのです。私は本当に愛の喜びの体験を、ただただ、持っていなかっただけの人間だったのだと理解しました。先ほど引用した聖書の言葉に、健全な良心という言葉がありました。この言葉は直訳をすると、幸福な意識とも訳せます。私は心がひねくれ、幸せになってはいけないのではないかと思っている自分がいました。健全さは、幸せを生きてよいという意味で、聖書の語る救いを意味しています。私は何度もクリスマスを経験してきました。クリスマスは神様から与えられた、愛を互いに分かち合い、互いに愛を与えることを通して、喜びを共にする日です。私はクリスマスの喜びを互いに分かち合う時を、幾年も重ねるうちに、キリストの愛の大きさが分かるようになってきました。キリストは、神であられながら、人の姿で現れ、幼子の姿で、私どものところに来てくださいました。小さな、 無力の姿です。この幼子は神様からの無償のプレゼントです。あなたは神様からのプレゼントを受け取られていますか？この素晴らしいプレゼントは、私どもにアドベントクレンツに象徴される信仰、希望、喜び、愛を与えてくれます。幼子の小ささは神の愛です。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも、十字架の死にまで従われました。ピリピ人への手紙2章6から8節。キリストが無力な姿を取られたのは、私どもを救うためです。キリストが十字架にかかられたのは、私どもの罪の贖いと許しのためでした。私どもは悩んでいます。痛みを抱えています。問題は解決をしません。それどころか、自分は幸せになってはいけないとまで思っている方もおられると思います。神様は、そのあなたの悩みをすべてご存知です。その痛みと悩みのすべてを救いたいと願っておられます。アドベントは、愛の到来を待ち望む時です。あなたの前には、誠の愛があります。人の苦しみの根本原因は、罪と悪です。神様は、あなたの苦しみの原因を取り除き、誠の許しを与えられます。そして、誠の愛を与えられ、あなたに幸せな人生を与えられるのです。愛の到来を待ち望みましょう。私も救われました。神の愛を知る者とされました。アドベントは愛を受け取り、確認し、愛が回復される時です。どうぞ。幼子イエスをあなたの両手でお受け取りください。
ここでご案内です。朝早い放送を聞き逃された方、もう一度お聞きになりたい方は、1週間以内でしたらスマホやパソコンで聞くことができます。ラジコというアプリを開いていただき、検索画面から福音の光と検索してください。日付を選んでいただければ、1週間以内の放送をお聞きいただけます。ただし、土曜朝の放送は金曜深夜、日曜朝の放送は土曜深夜に分類されていますので、お気をつけください。ラジコアプリのご案内でした。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
朝来市新井 754-3 日本キリスト教団朝来協会、辰野市辰野町檜山 396-1 日本キリスト教団辰野教会。ここまで兵庫県にある協力教会の一部をご紹介しました。
明日は日曜日です。金報伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。 では今ご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、いつも見守っていてくださりありがとうございます。私たちはいつまでたっても主のお世話になりっぱなしです。そんな私たちのところに救い主イエス様をお送りくださり感謝いたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林かなえでした。
デコボコの道を歩くも主の恵み。今日も静まって主の声を聞く時間が持てますように。
それではまた明日朝4時30分に。